で僕はあもう、まあ、まあ一つのあれとはその経営論とかそういうの関係ないのかもしれないですけど、はい、まあ、人の前で、自分の思いを、はい、こう発表なり言えるっていうのをまずテーマにしてるんですよね。なのであの本当毎回毎回の授業の中で毎回いつも一人一言という形で、うん、あの一人ずつ目の前あのみんなの前に立って、うん、あの喋ってもらうようにしてるんですよ。で、まあ、毎回テーマは違うんです、まあ、それはまあこの前夏休み明けたばっかりなので、はい、まあ、夏休み何してたでもいいんですけど、まあ、毎回毎回、あなたのおすすめするこんな素敵なお店はとか、うん、まあ、別にそんなに堅苦しいことはなく、でもそういうやっぱ好きなカテゴリーのことをテーマにすると、うん、初めやっぱこうそういうのやり始めた時やっぱ人前で喋るの苦手っていう、うん、この方がやっぱ大半だと思うんですよね、うんうん、みたいな、なんでもじもじしてでもこれはまあ回数を重ねたらやっぱ自分の思いを人前で言葉巧みに喋る必要はないと思うんですけど、うん、照れずに、うん、しどろもどろでも、うん、でもこのスタートしたのがやっぱ立派にすごく喋りが、まあ、その上手くなるのを目的にしてはないですけど、この感じますよね、なんかその心からそれを喋ってるのかか上辺面で喋ってるのかとかってやっぱ人間って分かるじゃないですか。あ、でもそういう率直に自分の思いを伝えれるのが上手になったなっていうのは見てて思うんですよね。でもこれ社会に出てからやっぱすごく僕は大事なことだなと、まあ、それは飲食店じゃないにしてもいろんなその社会に属する中で、まあ、自分の思いをこう表現するというのはすごく大事な、大事というかまあ悪くないですよね。
いや、でもいろいろなこう方法とか何を大事にするというのをそれぞれの方が思ってらっしゃる中で、うん、自分の意見を人の前でちゃんと話せるっていうのを大事だと思って、それをいろいろ時間の短い中でそれを確認されると戸畑さんの その人の前でこう思いを伝えることが大事だって思うきっかけじゃないですけど、どうしてそこが大事だというふうに思ってるんでしょうか。
やっぱ人ってやっぱコミュニケーションってすごく大切だと思うので、う
ん、はい、
そういうところかですかね。
なるほど。コミュニケーションが何よりもこう社会に出てまたお店をするにしても社会人として働くにしても非常に大事なので、うん、何はともあれ経営の論理とか、うん、なんかこうメソッドとかよりもコミュニケーション力を高めるために人前で話すっていうスキルを磨こうというか、そこに、
あ、その小難しいこと生徒には言ってない、ただ毎回毎回人前で喋るというだけの。
なるほど、はい、コミュニケーションを大事にされてるんですねということにですね、
はい、
はー、なるほど。こうやって今先ほど申し上げたそのお店を広げたい、
うん、
増やしたい、事業を拡大したいと思ってもなかなかこうやってね、競争の激しい世界でそうなっていくのは難しいと思うんですけど、それを成し遂げてらっしゃるこう戸畑さん、そうやってねイベントもされてらっしゃって、まあ、そこはやっぱりコミュニケーションをすごく大事にしているというのがこう経営の根底にあったりするんでしょうか。
そうですね、そのまあ、まあ、ベタですけどご縁を大切にっていうのは、本当思ってます。はい、
なるほどですね。ご縁を大切に、コミュニケーションを大切にしてやってらっしゃったらこうやって増えるもんですか事業が拡大できるもんなんですかね。
いや、自分の中で拡大とは別に思う。
お、そうなんですか。これはこうご自身で今度はこういうコンセプトの店をやろう、こういうコンセプトの店をやろうと思って広げていらっしゃったわけではないんですか。
もういただいたお話ばっかりで、全て自分で不動産屋さんに回って、物件を探してっていうのが一回もないです、
ね、一回もないんですか、
はいはい、
最初のラテン食堂以降ですか。
それラテン食堂もいただいた、
いただいたお話、
いただいた話
そうなんです、
母親の応援でいただいたお話です、はい、
でいただいてそれでまあ経営的な判断もありながらやっていったところがもう申し訳ないですけど大失敗だったっていう事業が あったりしたんですか。
いや、そのラテン一番初めのラテン食堂とか実際なくしてますから、
はあはあ、
それは、まあ、うまく出たらやめないですよね。
ああそうなんですね、
まあ、移転している店もあります、それはまあすごくすこぶりよければ移転する必要もないですよね、まあいろいろと考える部分は、 あります、未だにあります。
なるほどですね、はい、そんな戸畑さんのですね各時代の、まあ、その意識の変革をもたらしてくれた出来事というのを事前にちょっと伺ってるんですけれども、
はい、
それはあのその時代時代で兄なり師と思う方々のとの出会いというのがあるんですけれども、
はいはい、
まあ、たくさんある中でですね一つこういったこの方との出会いが非常にあの自分の中で大きくなんかこう影響を受けたという方いらっしゃいますか。
たくさんたくさんというか、思いつく人は一人にしか絞ったらいけないんですか。
いや数人でも結構でございます。例えば、
例えば、
はいはい、
もう本当その時代その時代って言いましたけど、若い時は若い時で、
はい、
うん、そうですね、今の年になったら今の年でちょっと名指しであげると申し訳ない、
ええ、はい、例えばどんなあのエピソードがあってそういう時こういう言葉をくれたとかこういうことをしてくれたとか何か自分の中にうわ自分もこうしようとか自分間違ってたとか、
まあ、今でもご縁がある、
はい、
まあ、僕からしたらもうマスターの人が、まあ、お師匠さん的な方がいらっしゃいますけど、
はい、
やっぱまあ大変な時に本当助けていただいて、
はい、
やっぱこうね、商売してありますよね、
はい、
まあ、お金の面もそうでしょうけども、
はい、
まあ、精神的にもとか、
ま
あ、そういうすがりどころじゃないですけど、それはまあ一つのエピソードとか何かやっぱ自分が困った時に、
はい、
まあ、お話を聞いてもらってと、
うん、
でもなんか特別何か素晴らしいすごい言葉がやってくるのかそういうわけじゃないのかもしれないですね、うん、でもずっとただひたすら聞き役に回ってくれて、
はい、
でもその聞き役に回って誰でもやっぱこの年になったら話せないじゃないですか、
はい、
心の内を全てさらけ出してというのは、はい、でもまあそういうの人にはまあ全部さらけ出して話すことができ、でも多分話してる間にそのすっきりなのもあるんでしょうし、その中でまた話頭の中がまとまってくる、勝手に自分が答えを導き出すみたいなのあったりするじゃないですか、
はい、
多分まあ今までその繰り返しなんでしょうね、まあ、何かしらアドバイスはもちろんいただいてるんでしょうけど、
ええ、
話しながら考えてますもんね、あ、僕の場合はまあ多分そうなんですけど、まあ、そういうので、もうそういう兄さん方お塩さんをもうそういう意味で活用してます。
なるほどですね。そういうことですね、
吐き出し場所って、
ね、吐き出し場所。もうそういった意味でも戸畑さんが、まあ、話すコミュニケーションするというのを大事にされてて、まあ、ご自身もそうやって、まあ、お店を多数されててスタッフの方もたくさんですね、あの一緒にお仕事をされてる中でやっぱり自分も話を聞いてあげようとか、何かこう困った時に手を差し伸べたりもう黙って聞いてあげようとかいうこともやっぱり意識されてたりするんでしょうか。
そうですね、特にやっぱ女性とか、
うん、
まあ、もう男性もそうですけど女性って特にその心の何ですか吐き出し場所ってやっぱ必要だなと感じ、まあ、女性のスタッフが多いので、
はい、
まあ、なんかそう思ったりしますね。
なるほどですね、まあ、今のがすごく戸畑さんの優しさをですね僕きっと伝えられているお言葉かなと思うんですけれども、みんなにもおすすめしたい仕事術っていうのを毎回伺ってるんですけども、この回答が、
はい、
美味しいコーヒーを飲み思いにふけるって、
あ、
これは
そんなこと書いてありましたね。
悩みや困ったことを解決する相手のメソッド、美味しいコーヒーを飲みの思いにふける。
いや、美味しいコーヒーって大切です。まずいのじゃダメなんですよ。
お、これなんかあるんですか、その、
いや、やっぱこう
深い意味が、この
美味しい、まあ、もう僕コーヒー好きなので、
はあはあ、
それが別にお店じゃなくても家で飲むのでもやっぱ美味しいコーヒー、はあ、まあ、どこで飲むのにも、
ええ、
美味しいコーヒーってやっぱってリセットされません？
はい、されます、されます。
それ
は
多分人によって違うのかもしれないですけど、僕は美味しいコーヒーを飲めば、
はい、
やっぱそのふってやっぱ一回リセットされると思うんですよ。でリセットさせた中でその、まあ、視野にね思いにふけるっていうのは、まあ、これ、まあ、これの繰り返しじゃないかなって気がするんですけど。
なるほど。ちなみにそのおすすめの美味しいコーヒーの銘柄とかあったりするんですか。
ああ、でもまあもう一応うちも、ね、コーヒー
はい、はい、
ええ
、
でももう僕いろいろ試す方
です。あ、そうですね、
はい、あ、結構新しいもの好きなのでいろいろ見つけたら、
なるほど、いろんなジャンルでいろんな豆で美味しいものがあるぞと、
なんかで新たな発見、ああ、なるほど、これ美味しい、
はい、おすすめのビジネス本、奇跡の経営、リカルド・セムラーさん、これどんな本なんでしょうか。
あ、これ多分ですね、僕も紹介してもらって読んだんですけど、
はい、
多分あんまり売れてないと思うんですよね、正直造反されてないんじゃないかなって思われるんですよ。実際並んでませんし、あの有名な本屋さん行っても、まあ、でもこのセムラーさんのは自体は有名な方なんですけど、ブラジルの、で面白いのはその奇跡の経の中で、そのノンコントロール、
ノンコントロール、
うんうん、管理しないと
ほう
っていうのをこう推奨してるわけですよ、管理しない、
はあ、
コントロールしない、
どういうこと
ですか。でもいやでも本当、まあ、一般的に、ね、組織を作る中で管理して、はい、というか、まあ、そのマネジメントする中で、要はそういう真逆のことをおっしゃっている方なんですよ。でこの考え方がすごく斬新で面白くて、
はい、
でもあの 100% 真似できないかもしれないですけど、へーと思うことがたくさんあって、でもこんな真逆のことだからいろいろやっぱこう売れてないのかなとかいや本当としては売れてるのかもしれないですけど、僕が知る限り売れてないような気がするんですけど、あのでも読む必見の価値ある、
そうです、
すごい真逆のことを言ってるので。
ノーコントロールで場が組織が収まるんですか。
管理してないんですよ、そのセムラーさんのやり方は。
でも収まるんですか。
いやでもすごい急成長な実際あの会社を作ってますし、管理しないです。でもうそこのにはどう何があるかというと、死にないっていうのが入ってまして、だからもういい大人でしょって、いうのがまず前提にあるんです、だからもう管理する必要ないし、それ極端にじゃあ出勤時間であったりとか、そういう細かい内容、いやもうそれも自分たちで決めなさいっていう、要するにもういでいい大人でしょって。だからもちろん悪いことっていうか、それは怠けたりだとかのこと、細かいこと実際挙げてあると思うんですよね。でもそこら辺は自分はもうタッチしないという中でっていう意味のノンコントロール。
はあ、もう今なんとか組織のマネジメントって頭を悩ませてる方、一貫ね、あの頭リセットする意味でも読んでみたらちょっと気も晴れるじゃないですけど、
すごい面白い、
いいヒントがあるかもしれないですね。
いやいや面白いですこの本は本当に。
なるほど、
バババババって読めますよ。
本当ですか、はい、奇跡の経営リカルド・セムラさん、
本当に奇跡なんですよ、
さあそんな戸端さんの座右の銘、
はい、
これ何ですか、直進の道場、あの直角の直に心、
はい、
これ道場と書いてますが、
直進これ道場、
直進これ道場、これどういう意味なんでしょうか。
まあ、禅の言葉でしてね、
はい、
まあ、僕がそのお茶をしてたんですけども、まあ、お茶の先生から教わったあれとしては、多分これも本当禅語とかいろいろな尺度での捉え方って本当に言葉としてあると、はい、意味合いがあると思うんで、
はい、
僕がお師匠さん先生に聞いたのは、まあ、素直な心持ちであればあの道場を選ぶ必要ないよと、
うん、
まあ、場所環境を選ぶ必要ないし、
うん、
どこでも学ぶことはできるし、
うんうん、
っていう簡単に言ったらそういうところですかね。
なるほど、
はい、
ということは学びたい、そのいろいろ吸収して成長したい、学びたいというのであれば、場所を選ぶのではなく自分の心が素直であればいろんなものが吸収できるよという意味ですか。
まあ、
例えば一つの解釈として、
まあ、じゃあその道場、学校として置き換えてもいいんですけど、はい、まあ、一流大学に行ってるからとか、
はい、
まあ、三流大学に行ってるから、まあ、もしくは学歴がないからとかいうので、でもそういう、まあ、すごい、ね、学歴を持ってる方でも、まあ、そう大したことないよ、大したことそれは判断するのは誰でもじゃないですけども、だからすごいというわけじゃない、一流企業にいるからだからその人はすごいというわけじゃないし、でもそういう学歴もなくてもそういう立派に大切してる方もいらっしゃると思いますし、っていう意味でもその周りの環境だとか、その自分が選べない状況もありますよね。その家もそうでしょうし、自分の民族的にもそうでしょうし、まあ、そういうのを言ったところで、でもそれも素直な心持ちがあれば、あ、いくらでも学ぶチャンスであったり自分自身を生かすことは、うん、もう結局自分自身の素直な心、素直って結局自分自身の問題だと思うんですよ、
うん、
それを作ることによって、環境であったり場所であったり、それは仕事もそうかもしれませんし、うん、でも世の中いろいろ嘆いてることが多いくないですか、
はい、うん、多いですね
まあ、そういうの結局それを選んでるのも自分自身であって、
うん、
まあ、何も素直な心持ちであれば、でも僕もやっぱこうそう言いながらもこう愚痴っている時は多分あるんですよ、
うんうんうん、
でもふとした時に、自分をそういう素直 な心持ち、自分を置けるかどうかっていうのは大切じゃないかなと思って、書かせていただきました。
なるほどですね、はい、今あの戸畑さんのおっしゃったこの素直な心っていうのは、はい、どういう状態の心を指すんでしょうか。
なんか神と交信できる状態です
。なるほど。
まあでもなんかスピリチュアル的に言ってなんかよくあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんですか、まあ、いろんな言葉ありますよね。
イメージとして邪心を抱かず、先入観を抱かず、はい、起こってくる事象に対してあの真心で向き合うというようなイメージでしょうか。
で宇宙とつながる。
宇宙
とつながるよ。
なるほど。宇宙とつながる心で持っていれば場所は選ばないと。
でも素直ってその、はい、その直ですよ、
ええ、
だからそんなイメージないですか。
あ
直に
直、ね、なるほどですね。
そんな意味あるんじゃないですかね。
今ちょっと冗談交じりに言いましたけど、結構そういうあのなんて言いますかね、あの神とか、はいはい、宇宙とか、はい、つながりとかチャネリング的なこととかで意外に信じるタイプですか。
僕大好きです。
大好きなタイプで、ムー大好きな感じで。
それ系もう好きです。
そうなんですね、はいはい、あなるほど、分かりました。ということでですね、もう今のお話だけでも本当に語り尽くせないんですけれども、さまざまなあの取り組み、お店のコンセプト、お花も本当に綺麗で、私も何度か
あ
の買わせていただいて、本当プチプレゼントとかでですね、ロサロサのお店の前で買って買いたりしたら、ね、もうハニーとかきっとお喜びになると思うので、
ありがとうございます。
そういうですね、関わり方もいいかなと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで最後に1分間ピッチの時間がございますので、
はい
はい、PR されたいことをおっしゃっていただきたいと思いますけど、何についていきますか。
あもちろんカモメのグリルは、
では、はい、行きましょうかね。では1分間ピッチ参ります。よろしいでしょうか、
はい、
よーいスタート、
はい、10月25、26土曜日日曜日、第4回カモメのグリルを開催いたします。場所は中央区カモメ広場、海が目の前の広場で、開催いたします。カモメのグリルというタイトルなので、飲食店たちが、港で活躍する飲食店たちが一堂に揃って、グリル料理を縛りで、皆さんみんなで、競い合います。でグリル王選手権、グリル王は誰だみたいな感じで、お店同士のそういう戦いも面白い限りでございます。まだ場内において、バザールブース、フリーマーケットですね、フリーマーケットを開催、でシーカヤック体験、クルージング体験、またコンサート、ライブなどもやっております。子供から大人までおじいちゃんおばあちゃんも楽しめるイベントなので、皆さんよかったら、お越しくださいませ。
はい、ということで PR いただきました。ありがとうございます。
はい、こちらこそ。
いや本当に素直な心とかそのコミュニケーション、いろいろこう経営をかたくさんされてらっしゃるんですけども、そういうお金的なお話が今日全然出なかったなというのがもうすごい印象的だったんですよ。
あ
もちろん経営者として大事にはされてると思うんですけど、それより何よりも
僕は、ま、教えてもらいたいですもんね。
先生。
いやいや本当に絶対稼げる方法がある。
そうです、皆さんもこうやってね、さまざまされてる、大活躍されてる方もやっぱそこはもうみんな考えてるということですね。はい、ということで今日のモーニングゲスト、株式会社デソスアルムンド代表取締役でいらっしゃいます戸畑康臣さんにお越しいただきました。戸畑さんありがとうございました。
ありがとうございました。